どうもこんにちは、石川です。今回は2021年卒の内定者向けに社会人の基礎能力を身につけようという講座の第2話目のパート2ということで、まあ実質第3話じゃねえかっていう感じなんですけれども、話をしていきたいと思います。で、まあ、今回はですね、前置きなしで話をしていくんですけども、今第2話でお話ししていることっていうのは、社会人の基礎能力って何っていうところの解説をしていますね。で、社会人の基礎能力っていうのは7つあって、ここはちょっとざっとおさらいしときましょうか。1つ目が正解探しではなくて正解作りをする能力で、2つ目が、価値を生み出す能力、3つ目が職場でのコミュニケーション能力で、4つ目が自分の機嫌を自分で取る能力、まあ、これはメンタルコントロールとも言い換えられますね。で、5つ目が周囲が喜ぶ新人の振る舞い方で、6つ目が手っ取り早く給料を上げる方法で、7つ目が学びの手法ということで、今回はですね、5個目から説明をしていきます。5つ目がですね、周囲が喜ぶ新人の振る舞いということなんですけれども、まあ、これはですね、何が重要かっていうと、あなたは就職をして働き出すにあたって一人で働いていくわけではないんですよね。で、一番最初新入社員の時っていうのは当然なんですけれども、全員が、自分よりも年上になりますね、基本的には。自分の先輩であったりとか上司であったりとかで、まあ、もちろん同期っていうのは同い年だったりするんですけども、基本的に働いていくっていう環境の中では上の人たちと一緒に働いていく、仕事をしていくっていう形になります。で、この時すごく重要になるのが素直さってことなんですよね。素直さで、これどういうことかっていうと、私のですね、ちょっと失敗例を話しておくと、まあ、私はですね、新卒の時に、観光業のところにまず配属になったんですけど、一番最初に。で、その時にやっぱりその自分の価値をどこに置くか、自分をどういう存在感で知らしめていくかっていうふうに考えた時に、やっぱりそのなんていうのかな、ちょっとアカデミックというか、自分はこう知識があるんですよとか、まあ、なんていうかな、こうすごい今考えるとすげえ嫌なやつだったんですけど、こうちょっと頭がいいんですよキャラで言ってみたんですよね。こうなんか勉強系のことはちゃんとできますみたいな感じで、で基本的にって言っちゃってあれなんですけども、営業の人っていうのはやっぱ体育会系の人とかも結構いて、なんかバリバリ体使って稼いできますみたいな人もいるんですよね。だから、あんまりこう頭のいいキャラっていうか勉強ができるキャラみたいな人はその職場では多くなかったんですよ。別にバカにしてるとかではなくて、でそうすると何が起きるかっていうと、あいつはなんか頭でっかちでなんかムカつくやつだなみたいな感じになるんですよね。で、最初はちょっとそういうキャラというか、その自分を守るためっていうんですかね、っていう感じで言っちゃって、まあ、素直じゃなかったんですよね。で、その結果何が起きたかっていうと、まあ、あんまり可愛がられなかったんですよ。一番最初の時はですね、本当に1ヶ月、2ヶ月ぐらいは。もちろんちゃんと面倒を見てくれて、すごい周りの人たちはいい人なんだけれども、やっぱり、そこで、素直になりきれなかった自分がすごいよく、悪かったんですけども。で、じゃあ何が大事かっていうと素直さなんですよ。素直さで、素直さっていうのは何かっていうと、2つあって、それは1つがまずやってみる姿勢っていうのがすごく大事になるんですよ。まずやってみる姿勢で、これどういうことかっていうと、基本的に仕事っていうのは初めてやることっていうのがほとんどなんですよね。あなたが就職してからやることっていうのは、初めてのことが多いんですよ。で、その時に何か理由をつけてやらなかったりとか、その難癖をつけてみるとか、やらない理由を探すみたいな感じになってしまうと、こう教えがいがないんですよ、先輩とか、上司っていうのが。で、そうすると本当はもっといろいろ教えてあげたいんだけど、あいつ言ってもやらないからいいやっていう感じになって、自分自身の学びの機会っていうのがどんどん減らされていってしまうんですよね。で、それは減らしてやろうとかっていうふうに意地悪をしていくんじゃなくって、その自分が学ぶ姿勢っていうのがないと、減らされていってしまうものなんですよね。もう何か言ってもちゃんと聞いてくれない人にはやっぱり言いたくないじゃないですか。っていうことで、もうとにかく上司から言われたらやってみるっていう姿勢が必要になります。で、上司が言うことに対して、まあ、多分あなたは就職してからそんなことやって意味あるんだろうかとか、あるいは、もっと効率的なやり方があるんじゃないかっていうふうに思うこともあると思うんですけども、ここが結構落とし穴でして、 でどういうことかというとですね、上司とか先輩っていうのはあなたよりも基本的にやることが多くて忙しい人なんですよ。でそういう人があなたに対して時間を割いて教えてくれるっていうのはすごく貴重なことなんですけども、一方であなたに対してここはこういう理由があってここの部分が大事だからちゃんとやった方がいいよっていうのを言えればいいんですけども、やっぱり忙しいから言えないことっていうのがあるんですよね。だからあなたに伝えるべきことっていうのをエッセンスをギュッと凝縮して伝える。でそれがあなたにとってはちょっと乱暴に聞こえたりとか、それ意味あるんだろうかっていう風に聞こえたりすることもあるんですけども、実はこれはすごく意味のあることで大事なことなんですよ。でここが本当に新人が成長するかしないかっていうところの分かれ道になるんで、ぜひやってみてください。で実際に上司先輩から言われたことをやってみて、いやここもうちょっとこうした方がいいなって思うことがあれば、その時にやった後に提案するっていうのをおすすめします。はい。でもう一つですね、素直な振る舞い方っていうのが、ポイントがあって、これはめちゃくちゃ簡単です。何かっていうと、メモを取るってことですね。メモを取る、さっきも言ったように上司とか先輩っていうのは忙しいので、あんまり同じことを何回も何回も言いたくないんですよね。だから、言われたことっていうのにちゃんとメモを取っておいて、それをちゃんと見返す、言われた日に見返して、でまた翌朝も見返してみたいな感じでやって、教えをですね、自分の血肉にしていくっていうのが大事になります。でこれをすることによってあなた自身に知識もついていくし、あとこれものすごい単純なことなんですけど、メモをする子はやっぱり可愛いんですよね。メモする子が可愛い。私も新人の時に結構メモマだったんで、メモガンガン取ってたら、現場の人とか先輩の社員とかにすごい褒められたんですよね。お前はなんかすごいメモを取って偉いなみたいな。それぐらいで本当に相手喜んでくれるんで、で私自身もセミナーやったりとか、あと会社の先輩社員として話したりとか、社内の研修とかもやってるんですけども、その中でメモを取っている人に対してはやっぱちょっとなんかこう甘めのジャッジをしてしまうことっていうのがあるので、これはバカらしいんですけど、バカにせずにぜひぜひやってみてください。はい。で続いてですね、6つ目なんですけれども、手っ取り早く給料を上げる方法ということで、これが本当にそんな方法があるのかっていうんですけども、思うと思うんですけども、あるんですよ。でそれは何かっていうと、上司の機嫌を取るってことです。上司の機嫌を取る。で、これもうちょっと噛み砕いて言うと、上司を喜ばせる行動を取るってことなんですよ。で、なんでこういうことが必要かっていうと、これはなんかこう、媚びを売れとか、なんか、へつらえとか、なんていうかな、そういう感じのことではなくって、何をしたら上司は喜んでくれるだろうかっていうのを考えて行動するようにしましょうってことなんですよ。で、ここはですね、なぜ、そういうかっていうことなんですけれども、これはですね、なんて言えばいいかな、これ表現が難しいんですけどね、まあちょっと恐れずに言うと、会社のお客さんっていうのはあなたの直接のお客さんではないんですよ。もちろんそのお客さんっていうのは大切にするべきなんですけれども、これは、本質としてはあなたのお客さんはあなたが就職する会社なんですよね。で、会社はあなたという労働力を買ってるんですよ、あなたから。だからあなたのお客さんっていうのはあくまでも会社で、あなたが、接するお客さんっていうのは、会社のお客さんっていうことなんですよね。わかりますかね。例えばお客さんが、そうですね、カーディーラーの営業だとしましょう。あなたがお客さんが車を買ってくれた、300万で買ってくれたっていう風になったら、その300万っていうのはあなたのところに直接入るわけではなくって、会社のところに入って、会社からあなたに、その労働分として、給料として支払われるっていう形になりますね。で、まあ大体はですね、基本給っていうのは決まっていて、時間外労働っていうのがあって、であと営業系だとインセンティブ、報奨金として、じゃあ例えば車1台売ったら、インセンティブ5万円とかっていう、まあちょっと金額わかんないんですけども、そういう感じで入ってくるっていうのが、まあ大体の給料の仕組みなんですけれども、まあ、そういった形でですね、ワンクッション置かれるんですよ。で、そのワンクッションっていうのは会社なんですよね。で、会社からの評価が高ければ、あなたの給料っていうのも高くなるんですよ。だから、あなたが、大事にすべきというか、給料を上げるという一点において大事にすべきなのは、お客さんだけではなくって上司っていうことなんですよね。で、上司が喜ぶことなんだろうっていうのは、直接上司に聞けばいいんですよね。その上司が困ってることが何かとか、上司が達成したい目標は何かっていうのを、ちゃんとヒアリングをして、 それに向かってあなた自身が行動していくっていうのが大事になります。別になんか上司の言うことを全部聞けとかっていうわけではないんですよね。上司がもしそのチームの目標を1000万達成したいで、あなたが与えられている予算が100万円だったら、あなたがやるべきことっていうのはもちろん100万円を稼いでくるっていうことなんですけども、プラスアルファで例えば10万でも20万でもいいから稼いでくると上司は喜ぶ、であいつはすごく頑張ってるなっていう風になるので、そういう感じで、ぜひですね、上司の機嫌を取る、上司を喜ばせることをするっていうのを念頭に置いて、でそれによって上司からの評価が高まって、給料が上がったりとかボーナスが上がったりっていうことになりますので、ぜひここはですね実践してみてください。であとちょっとお金の話になったので、今のところですね、ちょっといただいている質問の中で、自分の初任給でどういう生活ができるかどうかを知りたいっていう質問が来ていたので、それは次回のですね、質問会のところでお伝えしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。はい。ではですね、最後の7つ目なんですけれども、学びの手法ということですね、学びの手法で。これはどういうことかっていうと、あなたは今まで、基本的には人生のほとんどを学生として過ごしてきたと思うんですよ。で、基本的にって言い過ぎだな。常にですね、あなたは何かをするってなった時に学びっていうのが、生活の中心にあったんですよね。まあ、大学にしても高校にしても中学にしても、小学校にしても、授業っていうものがあって、それで学んでいくっていうのが生活の中心だったと思うんですよ。で、これって基本的にインプットなんですよね。学びっていうのはインプットのすることなんですよ。で、今までのあなたっていうのはとにかくインプットをするっていうので良かったんですよ。で、たまにテストとかでアウトプットするっていうのが、求められていたんですけども、社会に出るとそこがガラッと変わるんですよね。で、それは何かっていうと、アウトプットをし続ける、毎日毎日アウトプットをし続けるっていうのが求められるんですよ。で、これは社会人の基礎能力のところの正解探しではなくて正解作りをしようというところにも通じてくるんですけれども、実践をするっていうことが、何かを実践する、まあ、例えば資料を作るとか営業をするとか企画案を練るとかっていうので、常にアウトプットが求められるものが社会人なんですよね。で、そこで重要になってくるのが学びなんですけれども、今までは自分が意識せずとも新しい知識っていうのがどんどんどんどん入ってきたんですけども、社会人になると基本的には学びの機会っていうのは自分で作っていかないと得られないものなんですよ。もちろんその本で学ぶとかセミナーで学ぶとか、まあ、いろんなもので学んでいくことはできるし、もう全てのことが学びとも言えるんですよね。例えばご飯食べても学びだし、遊んでても学びだしっていうのはあるんですけれども、そうやって自分が何に対して何を学んでいきたいかっていうのをちゃんとですね考えていく必要があるんですよ。で、その時に重要になるのが、学びをする時にですね、自分が何を学びたいのか、どんなテーマで学びたいのかっていうのと、それを学んだ後に何を実践するかっていうのを決めていくっていうのがすごく重要になります。で、例えば今回のこの講座で言えば、あなたが社会人になるための基礎的なスキルを学ぶっていうテーマを今回私からお渡ししてるんですけども、それをもとに基礎知識っていうのがですね、基礎的なスキルっていうのが7つ挙げたと思うんですけども、じゃあその7つをちゃんと身につけるために何を実践するかっていうのは、あなた自身が決めてもらいたいポイントなんですよね。まあ、こういった形で自分自身で学びの機会を作っていくっていうのは常に、忘れないようにしてください。で、これやらないと何が起きるかっていうと、どんどんどんどん自分の感覚っていうのが、鈍ってくるんですよね。で、例えばなんですけども、今年の流行語大賞、まあ、いろんなところが流行語大賞やってると思うんですけども、その中で、ざっと見てもらうと、こう、わからないことってあんまないと思うんですよね。あんまないと思う。で、ただ、これ社会人になると、例えばなんだろうな、女子高生とかギャルの流行語みたいなのもあるじゃないですか。で、ああいうのって、私もそうだったんですけど、学生の頃って、なんで そんなのが流行語になるんだろう、まあ、確かに流行ったなぐらいの感じで、全部並んでる言葉の意味わかると思うんですけども、今の流行語だとほぼわかんなかったりするんですよね。っていう感じで、まあ、それはなんとかな、そこの文化に触れてないからっていうのはあるんですけども、そういった形で、自分の中の常識っていうのがどんどんどんどん遅れてくるので、私なんかはそれこそまだ平成の状態の基礎知識っていうのもあるだろうし、で令和にアップデートされてるものもあるだろうしっていう感じで、その分野を絞ってやっぱり自分で学んでいくっていうのはすごく重要になるので、ぜひそこは覚えておいてください。で、あともう一つですね、学びに関しては自己投資の感覚っていうのはやっぱりちょっと持っておいてもらいたいなと思っていて、でこれは さっきの話とも通じてくるんですけども、今までは学ぶっていうのが当たり前にあったことなんですよね。でそこにお金がかかるっていうのがあんまり意識できてないと思うんですよ。でそれは何でかっていうと、親御さんだったりとか保護者の方っていうのが、あなたの学費だったりとかですね、大学にかかる生活費みたいなのを、まあ高校時代とかもそうだと思うんですけども、家賃とか水光熱費っていうのは全部基本的に親御さんが払ってくれてると思うんですよ。もちろんバイトをちゃんとしてとか、奨学金もらってやってるとかっていう人もいると思うんですけど、まあおおむね、そういった形になってると思います。でこれが社会人になると、自分を教育していくには自分がお金を払ったりとか、あるいは会社が研修費として払ってくれたりみたいな感じになるので、学びに対してお金がかかるっていう感覚を持っていないと、常に無料のものを探して、なんかこうよくわかんない情報に当たってしまうみたいなこともあるので、で実際私がそうだったんで、そこはですねすごく気をつけてもらいたいポイントだなと思います。お金をかければいいってわけではないんですよ。なんでこれ言い方難しいな。お金をかければいい学びができるってわけではないんだけれども、自己投資をして自分が何かを得ていくっていう感覚をですね身につけておいてください。まあ本を買うとかでも全然いいと思うし、セミナー受けに行くとかでも全然いいと思うし、であとなんか体験をしたいっていうことであれば、まあ、私なんかさっき言ったように観光業に一番最初、配属されたので、自分が旅行に行くっていうのも学びだったりするんで、それももちろん自分でお金を払って、やっていくことなので、まあ、そういった形で、コストの意識っていうのかな、自己投資の意識っていうのを持ってみてください。はい、ということでですね、今回は社会人の基礎能力の、残りの3つですね、周囲が喜ぶ、振る舞い方、まあ、これは素直であれということで、6つ目が給料の上げ方ということで、これは上司が喜ぶことをやりましょう。で学びの手法っていうのは、ちゃんと実践アウトプットをしていきましょうっていうのと、自己投資の感覚を持ちましょうというような話でした。はい、ではですね、次の第3話では質問会ということで、もう本当にいろいろな質問をいただいています。ありがとうございます。でですね、ちょっと予告をしておくと、さっき言ったように、私のですね、新卒の時の、給料を、公開します。額面の給料と手取りの給料みたいなのを、公開していこうかなと思います。で、あとは、ちょっと今コロナで結構盛り上がっちゃってて、旅行行きづらいみたいなのがあると思うんですけども、そういった部分について私が考えることとか、で、あと取っておいた方がいい資格とかですね、その辺をちょっとお話ししていこうかなと思います。で、あとはあれかな、コミュニケーション能力があんま高くない人がどうやって、周囲とコミュニケーションを取っていくかみたいな話もしていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、今回は以上となります。どうもありがとうございました。